昔にはイスラエルの先祖は遊牧民だったんですね。今でもあの地域にベドウィンという遊牧民がいます。同じようなテントで暮らしてるんだそうですけれども、アブラハムたちはテント暮らしだったんですね。ヘブロンっていうところのちょっとした郊外にマムレというところがあったんですが、そこでテントを張って、そして、羊を飼って暮らしてたわけですが、ある暑い真昼に彼は火を避けて天幕の内側にいたわけですが、三人の旅人が近づいてくるのを見たんですね。真っ昼間のその暑い日盛りに、彼はきっと、ああ、大変だな、というふうに思ったんだと思うんです。ですから、三人を見たらすぐに走り出て、地にひれ伏して、どうぞ、うちで休んでいってください、っていうふうにして、最高のおもてなしをしたんです。で、それが神様の使いだっていうことは気づかなかったんですね。だけど、その三人をもてなしているうちに、はじめはこの創世記の書き方は、その人たちは行ったっていう。これが、まず、つまり三人称ですね。ではお言葉通りにしましょう。アブラハムは長々とどうぞゆっくりしてくださいっていうふうに言ったんですけども、そして命令をしていろんなご馳走を準備させる。そうすると旧説では彼らはアブラハムに尋ねた。今度彼らはになりました。あなたの妻のサラはどこにいますか？はい、天幕におりますって答えた。そうすると今度は最初は複数三人だったんですが、彼らの一人に減るんですね。一人が来年の今頃また必ずここに来ますが、あなたの妻のサラに男の子が生まれているでしょうっていうふうに言うと、で陰で聞いていたサラはおかしくて笑うね。だけどその次に13節を見ると、その一人、彼らの一人が今度は主っていうふうに変わってます。神様に変わってる。だからだんだんこう集約されていって、神様が言われたっていうふうになってるんですね。ここのところで私は新約聖書のヘブライ人への手紙の13章の2節を思い起こします。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることで、ある人たちは気づかずに天使たちをもてなしました。ここで言う、ある人たちっていうのは言うまでもなく、アブラハムたちのことを言ってると思うんですね。だから、旅人をもてなしなさい。気流者。で、これは今ではそういう昔のように歩いて旅をするっていうことではないと思うんですが、そういう意味では気流者を大事にしなさい。これも旧約聖書が随分強調していることです。だから、よその国から入ってきてとても不便で困ってる人。だから、私たちの国で言えば、在日のいろんな、今いろんな国の人が来てますね。そしていろんな不便をしてる。だからそういう人たちを大事にしてあげなさいっていうのが聖書の一貫したメッセージです。そしてそのことによ、そういうそのことが神様をもてなすことにつながるよっていう、そういうことを新約聖書でも示しているわけですね。信仰っていうふうに言うと、ともすると、神様との関係だけを考えがちなんですけれども、聖書 における信仰っていうのは、神様に従うということと同時に隣人を愛する人に対する関係、この両方がいつも大事。いわゆる御利益宗教というのは、自分が救われるようにどうするか、で、そのためには時々人にも施しをしないといけないよってこう言うんですが、それは自分が救われるためにするっていう、そういうふうになるんですね。だからキリスト教の信仰でも天国に行きますよっていうことばっかりを強調しているキリスト教っていうのは、人にしてあげるっていうのも自分はしてますよ、天国に行く資格を得るように、だからそれは結局はしてあげるっていうふうになってしまうんですね。だけど旧約聖書のこの最初のところからとっても大事なこと、神様に仕えるということと人に仕えるっていうことをいつも一緒に考えてなきゃいけないっていう、これがとっても大事なんですね。で、今日はお母さんたちもいますから、少しお母さんたちに参考になることを申し上げたいんですが、キリスト教教育の専門家で水野誠先生、この方が3年前に亡くなりました。で、この近くの鶴川志音幼稚園の園長先生を長いことしてらっしゃいまして、で、まあその時にお話しされたことが残ってるんですが、この水野先生っていうのは青山学院でも教えていらしたんですね、その前にね。で、昔には神学科っていうのがあって、そこで、教えておられたんですが、その教えておられる授業の時にですね、時々神学科じゃない英文科の学生の人が聴講に来てた、お話を聞きに来てたんです。で、とても関心だなというふうに受け止めていたんですが、大変優秀な学生の人で、それで英文学をやってるうちに、そのバックにあるキリスト教のことも知らないとダメだと思って神学科にも来てお話を聞いてたんですね。そして立派な成績で卒業してイギリスに留学して、そしてまたそちらで立派な業績残してエリートの人と結婚して、そしてしばらく海外で過ごしたんですが、またご主人と一緒に日本に帰ってきて、そうするとちょうど4歳の子供がいて、自分の住んでるところの近くの幼稚園に入れようと思って、そして順番に幼稚園を訪ねてその保育の状態を見て歩いたんだそうです。ところが、さあエリートのお母さんです、英語は達者、キリスト教のことも勉強してる、人間関係のことも勉強してる、そういうので見てると、まあそういうお母さんから見たら若い保母さんとか、それから幼稚園の先生っていうのはどう見ても頼りなかったんでしょうね。いくつも見て歩いたんですが、どうしてもこれだっていうのに見つからないもんですから、水野先生のところに相談に来られたんだそうです。先生、子供をやるような幼稚園が見つからないんですけども、っていうふうに話されて、でどうしてですかっていうわけを聞いてみると、なるほどって分かったんですが、それで水野先生はこういうふうに答えたって言うんですね。あなたはきっと幼稚園の先生になっても立派な先生になると思いますよ。だけどどんなに立派な先生がいてもね、4歳の集団の代わりはできませんよって話しました。それでそのお母さんはっと分かって、あ、そうだった、先生に教えてもらうっていう、いい先生について何とかしてもらうことが幼稚園の大事な目的じゃなくて、4歳なら4歳の子供が他の子供と接してる中でいろんなことを学び合って成長していく、でそのことをどのように大事にしてるかっていう、幼稚園が大事なんだっていうふうに分かって、そして結局水野先生ところに報告に来たのは、どう決めたんですかって聞いたら、一番近くの幼稚園にしました。 そしたら送り迎えも簡単だし、そして子供と一緒にいろんな話もできるしね、そして子供にもいいと思ってっていうね、それでああよかったっていうふうに、水野先生は思われた。そういうお話を志音幼稚園の一番最初のお母さんたちの会、保護者の会の時にお話してらっしゃるんですね。だからそのどんなに小さい子供でもやっぱり人と人との間で育っていく、そして人を愛するっていうことを学んでいくっていうことが一人前の人間になっていくっていうことなんですね。だからどんなに学力が優秀でも、そして技術ができても、人を愛するっていうことができなかったら決して幸せになれないし、このなんて言いますか、きっと将来孤独になるでしょうね。だけどいろんな欠陥があっても愛するっていうことを身につけて、そして人とちゃんと付き合っていけるようになっていけば、どんな場合でも大丈夫だというふうに思うんです。だけど日本では、これも水野先生がそういうお話したなさってたんですが、日本ではお母さんたちは自分の生まれた子供を記念するのにへその緒っていうのを大事にとってらっしゃる。時々は綺麗な和紙に包んで霧の箱に収めてる。つい最近なんか戸籍がはっきりしないでね、いる人がへその緒のそれがでちゃんと書いてあって1年違ってたっていうのが見つかって、へその緒で助かったっていうのがあるんですが、これとても日本的なお話ですね。で、日本のお母さんはそのへその緒をとっても大事にされるんだけれども、アメリカで水野先生が勉強に行ってる時にお母さんたちに聞いてみたら、あなた方はお子さんを記念する、小さいお子さん記念するのに何を大事にされるんですかっていうふうに聞くと、大概の人が一番最初に歩くときに履いた靴です。で、お家の中で履く靴ですから、フェルトかなんかの柔らかいのでとってもちっちゃいですね。でもそれをとっても大事にしてますっていうんです。で、水野先生はこの日本のお母さんたちはへその緒、あちらのお母さんたちは歩き始めのちっちゃな靴、この違いっていうのはとっても国民性を表しているようです。日本のお母さんたちはへその緒っていうのは母親との絆です。この絆をとっても大事にする。だからこのいつまでも自分から離したくない。だけどアメリカのお母さんたちは歩き始めの第一歩の靴を記念にする。つまり自立して自分で歩き始めた、それは本当に素晴らしいことだって喜んでいく。そしていずれ親を離れていく。この違いはとっても大きいんじゃないんでしょうかっていうふうに言われました。本当にそうですね。だから今日の主日の主題が神の民の選びっていうふうになってるんです。それがちょうどアブラハムが三人の旅人を懸命にもてなしたことを通してそのことがなされてる。つまりとても不思議なんですね。その聖書では神様がお選びになって神様が特別の技をなされるときに不思議な誕生をするっていう、そういう物語がある。そしてその究極はイエス・キリストの誕生、イエス様の誕生はそうですね。まだ結婚してない時に聖霊によって身をもったって、神様が主導権を持ってなさったっていうのが、これが聖書の特徴なんですけれども、でも今日のところは特にアブラハムが旅人を一生懸命もてなしたっていうことにおいて、神様が選ぶ お選びになったっていうことを示していらっしゃるっていうところに注目したいと思います。この私たちはそういう意味では人に仕えるっていうために神様がお選びくださって、そして人に仕えることにおいて自分の弱さや欠けを認識する、そのことと神様に愛されているっていうことがつながってきたときに初めて自由になるじゃないでしょうか。だから知らないで天の使いをもてなしたっていう、私たちもそういう意味で日々人に向かうときに、これがひょっとすると神様の使いかもしれないぞっていう思いで使えていくと、その日その日の人との関係が違ってくるんじゃないでしょうか。お祈りしましょう。天の父様、今日もお招きくださってありがとうございました。その昔アブラハムはそれと知らないで旅人をもてなして、そしてその人たちが神様の使いであるということを今日の聖書を通して教えられました。私たちも日々の小さな人との触れ合いの中で、あなたが語りかけていてくださることを経験できるように、いつもあなたが私たちのそばにいてくださいますから、そのことをしっかり受け止めて今週も喜んで人に仕えていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。